日本人は何回でも騙せると、まあ、こういうふうによく言われるわけですね、外国の方から。それはまあスペイン精神、ここでまあ 2,3 回前にやったスペイン精神っていうのはですね、まあ当然人は相手を騙して自分が得になるようにするというのは、まあ日本以外の文明、まあ主にヨーロッパ文明の一つの典型的なものなんですが、日本文明は相手を騙して自分の得になるようにするのはいけないことだと、まあ、いうことが極めて強く心の中に入っているので、まあ、どうしても何回騙されても相手が騙すことはないと、まあ、いう確信に満ち満ちているわけですね。まあ、これが現在の、まあ、日本の一つの不幸になっているわけですね。まあ、日本が鎖国していればよかったわけですが、まあ、それは明治の維新頃にですね、まあ、外国から来た人がこの日本というのを他の文明、ヨーロッパ文明にさらすことが、果たしてこの国の人の幸福になるだろうかという疑問を述べておりますが、まさにその通りで、現在は日本はですね、自分たちの持っているいい性格を捨てつつあるわけですね。他人を騙して自分が得すればいいという文明になろうとしている。それが正しいという人が、政府なり、官僚なり、大学教授なり、文化人なり、ほとんどがそういう考えであると。そういう考えになってしまうと。まだ、かろうじて、日本の普通の人たちは、やはり人を騙して、自分が得しようと思ったらいけないと、まあ、いうふうに思ってるわけですね。まあ、最近の政党では維新なんか、それの典型的ですけどね。なんとか無償化、なんとか無償化って言って、その裏では、人々から税金を取り立てて、それをただ配って見かけ上そうしてるだけだと。つまり自分が議員になって自分の得になるように振る舞うという、そういうまあ政党とか政策がもてはやされているような時代になりましたね。ところでそれは日本人が大陸から来たという非常に大きな錯覚があるわけですね。大陸から来たっていう話は少なくとも弥生時代以後ですから、まあ1万年ぐらい前からなんですね。ところが日本文化ってのは5万年前からいるわけで、5万年前に日本人が大体どういうところにいたかという写真をここに出しましたけど、日本列島の中でほとんどが関東地方なんですよ。で、もちろん九州にも人々は住んではいましたけれども、大陸から来るっつったらね、まあ九州とか、それから北の方からもし来るとは、その当時寒いから北の方からなかなか来れませんけどね、樺太なんかでみんな死んじゃいますけども、間宮海峡とか宗谷海峡は陸続きでした。陸続きがなかったところは津軽海峡と対馬海峡ですからね。本州は、現在の本州と九州と四国は一緒でしたけども、その大きな本州の島はですね、海に閉ざされて島でしたからね。ですから、それほど人がいっぱい来るってわけじゃなかったわけですよ。それで、関東にほとんどの人がいたということはどういうことかっていうと、とても大陸から来たとかそういうような状態じゃないんですね。しかし、なんて言うんですかね、人っていうのは面白いもんで、自分で日本人がどこに住んでたかっていうのを見る人ってほとんどいなくて、まあ、ここに地図をかけましたから、ぜひこの際見てほしいんですが、その、地図を見ることなく、他の人が、なんか九州が、卑弥呼なんてさ、ずっとずっと最近ですからね、それがどこにいたかとか、そういうことにこう目を奪われるんですね。そして日本人のルーツをそれで議論する。日本人のルーツは5万年前であり、姫子はもう2000年よりかこっちですからね。ですから、全然話の違うことを意識にやってるわけですね。それは、この、一回矢印を引いちゃうとね、大陸から来た、大陸から来たっていうふうに思うんでしょうね。まあこれもまあしょうがないことでありますが。この際、このひばりクラブでこれを見てる方はね、別に日本人が大陸から来たんじゃないと僕は言ってんじゃないんですよ。それを強調してんじゃないんですよ。そうじゃなくて、物事は常に自分が得になるかとか、日本人に得になるかとかって、そういうことで、損得で見ちゃダメだってことですね。正面から、日本人はどこから来た。それは当たり前ですけど、一番古い日本人が、もう、遺跡の数でも1万以上あるんですからね。まあ、一つの遺跡に10人いたとしてもですね、10万人ですから、大変な人口ですよ、当時として見ればね。まあ今見つかってる遺跡がまさか全部とは考えられませんから、まあそういう点では100万人ぐらい人間はいたかもしれない。100万人はいなかったと思うけど、まあそういった数の人間がすでにいた。それは日本人じゃないよ、なんつったってね。それは日本人なんですよ。 その日本人がほとんどが関東地方に住んでたわけですね。関東地方から長野県、群馬県、まあ、群馬県関東地方ですけど、まあそういったところが一番主力で、まあこれはこの地図を見ればわかりますよ。旧石器時代の遺跡分布を見ればね、日本人がどこに住んでたかはっきりわかります。まあ、北の方にもいた、南の方にもいたけども、中心は関東だった。ということがはっきりわかりますね。まあ、そのことを言っておられる歴史学者の方もおられますけどね、それは非常に少数派で、しかもどっちかったら虐待されてるってちょっと言い方悪いんだけど、日の目を見ないで一生懸命研究されてますね。だけどまあ歴史的には有名なのが、発掘歴史のは有名なのは岩宿遺跡なんかもこれ関東ですしね。で、まあ現在でもそうだ。それで、まあ旧石器時代の後半によく使われた黒曜石なんかも、神津島と野尻湖付近で取られてますしね。どういうところに日本人というものが住んでたかってわかりますね。その点では、やはり、この遺跡の分布を見てね、で、この遺跡に一つ一つに含まれる遺跡がどういう状態だったかっていうのを後に示したいと思うんですけどね。もう立派な村なんですよ。ちゃんと住居跡があって、工場があって、石器を作るための砥石やら、いろんなあの工場の形があって、それ発掘されてるわけですから。ただ我々がそれを知らない。なぜ知らないかっていうと、日本人のこれもね、日本文明なんですね。いい文明ですよ。他人より自分の方が優れてると言っちゃいけないと。謙譲の美徳ですね。ですから、まあ、隣に中国がいたりするので、中国よりか古い遺跡があるっていうと、中国の人が気分悪くしちゃうだろうから、ここは黙っとこうっていうわけですけど、相手の中国人は今度ね、人を騙して自分が裕福になったらいいっていう考えですから、これが噛み合うとね、まあ、短期的には日本人が損します。だけど長期的にはやはり、日本人のこの気高さがね、やっぱり相手の民族の心も打ちますから、あと1000年か2000年経ったらね、世界中が日本文明になると思うんで、それはまあ全然僕心配してないんですけどね。まあ、当面我々の子供たちに教えるときに、日本は5万年前に大きな文明を、旧石器時代の文明を作っていて、それも相当な数の人間がいて、中心が関東地方で、それで素晴らしい技術なんですね。よくあの日本の技術がどこでどうだったかってことに対して、大陸から伝来した技術でできたっていうふうに言ってる人もいますが、それは2000年の歴史だけ見て技術を論じてるんですね。旧石器時代の石器製造の技術ってのは相当なもんなんですよ。もちろんあの石器製造の技術以外にもね、その頃大型動物を落とし穴に落として、それをあの殺害して、食料にしてたわけですけども、大型動物ですからね、石器のね、貧弱な武器じゃなかなか動いてる最中仕留めるってことは難しいもんですから、一旦落とし穴に落とすんですけど、その落とし穴の構造っていうのはですね、これも世界の旧石器時代の落とし穴の中では、まあ、卓越した構造を持ってるんですね。だから、日本の技術、日本人が技術として非常に優れたものを作るっていうのは、旧石器時代の初めからなんですよ。ですから、これはもう歴史が4万年、5万年と経ってるわけですね。この技術的な歴史を無視して、2000年だけの歴史を見て、その間に大陸からどういうふうに来たっていうことを議論したって、それはいくらなんでもね。それはね、日本家屋でも、もちろん一部はもう西洋化してますよね。ですからそういう西洋化してるとか、中国化してるっていうのは部分的にはありますが、だけど日本家屋の基本的な構造っていうのはやっぱり日本家屋なんですよ。だから我々はですね、決して自分をその極端に卑下しなくてもいいし、嘘をついてまで、自分たちがダメだったっていう必要はありません。嘘ってのは一番いけないですよ。そういう点ではですね。嘘をつかないで、ちゃんとした学問を形成していくということが大切ですね。まあ、その点でもちろん、まったやたらと日本のことをよく言うのはいけないですけど、そうじゃなくて、プレーンにっていうか、プレーンにしたらまた英語使っちゃうんですけど、虚心坦懐にっていうかね、本当にどうだったのか、それを我々は知るんだっていうね、真実を求める心。それが大切なんでしょうね。まあ日本のルーツということで、慎重に進めてますが、まあ、我々の思考の妨げになってるのが、我々はスペイン精神を理解できない。日本人はどうしても他人のものは他人のものと思ってしまう。ところがヨーロッパ文明とか中国文明は、他人のものは自分のものと思う。この大きな差がね、やはり我々の目を塞いでると。我々の目を塞いで、我々の大人であればまだいいけども、それで子供が自信をなくすというのではね、歴史の存在価値ってのはありませんから、そこ一つ考えたいところですね。 それではまた。